皆さんは過去どうしようもないほど落ち込んでしまったような時があったかと思います。残念なことですけれども、私たち人間は実に様々なことで失望したり、また落ち込んだりしてしまいます。でも神様は聖書の御言葉を通して、いつも喜んでいなさい、すべてのことについて感謝しなさいと教えるわけで、神様は私たちがどんな状況にいても失望しないで済むように、またたとえ落ち込んでもそこから速やかに回復できるような助けというものを与えてくださっております。問題は私たちがその神様の助けを、神様からの慰めというものをどのように受けているのか、また受けようとしているかっていう、そのことなんです。今日皆さんとご一緒に学んできたその聖書の箇所は、前回の続きである、エリアがバールの預言者たちとカルメル山というその山で戦ったその直後のところです。実はエリアは非常に私の尊敬する信仰者であるわけですけれども、彼も我々と同じような罪のある人間でありました。ある時には恐れ、ある時には失望するような、そのような信仰者でありました。神様に用いられて、あれほどの大胆な証というものをしたということを私たち前回に学んだわけですけれども、そんなエリアであっても、この19章で、第一列王記の19章で、エリアは恐れ、逃げ惑ってしまうんです。今日、私たちがこの聖書の御言葉から学びたいことは、私たちが落ち込んだり、沈んでしまったりしているその時に、神様はどのように私たちを慰め、また私たちを霊的に高めようとしてくださるのか、ということです。それによって、私たちがますます、より困難な状況の中にいても神様を賛美することができるようになり、たとえ落胆したとしても、できるだけ早く本来いるべき場所に戻っていくことができるように願うわけであります。今日も週報にメッセージのアウトラインを書いた紙を挟んであるかと思いますので、ぜひそれをご覧になりながら御言葉を聞いてくださればと思います。まずはじめに第一列王記の19章1節から8節までをお読みしたいと思います。旧約聖書の567ページになります。アハブはエリアがしたすべてのことと、預言者たちを剣で皆殺しにしたこととを残らずイゼベルに告げた。するとイゼベルは使者をエリアのところに遣わしていった。もしも私が明日の今頃までにあなたの命を、あの人たちの一人の命の用事しなかったなら、神々は今の私を幾重にも罰せられるように。彼は恐れて立ち、自分の命を救うため立ち去った。ユダのベールシェバに来た時、若い者をそこに残し、自分は荒野へ一日の道のりを入っていった。彼はエニシダの木の陰に座り、自分の死を願っていった。主よ、もう十分です。私の命を取ってください。私は先祖たちに勝っていませんから。彼がエニシダの木の下で横になって眠っていると、一人の御使いが彼に触って、起きて食べなさいと言った。彼は見た。すると彼の頭のところに焼け石で焼いたパン菓子一つと水の入った壺があった。彼はそれを食べ、それをそして飲んで、また横になった。それから主の使いがもう一度戻ってきて、彼に触り、起きて食べなさい、旅はまだ遠いのだからと言った。そこで彼は起きて食べ、そして飲み、この食べ物に力を得て、40日40夜歩いて神の山ホレブに着いた。まずはじめ神様はこのような形で私たち信仰者というものを慰めてくださいます。それは常に私たちの必要というものを与え続けてくださるということによってです。神様は私たちが神様に喜ばれるように生きている時にだけ必要を与えて、そうでない時には意地悪をされる、そんな方ではなく、常に私たちの必要に対して最善でもって答えてくださる方なんです。今お読みしましたこの箇所をご覧くださいますと、エリアがこの第一列王記の18章を取る時とは大きく変わってしまったことがわかります。18章での勇敢な力強いエリアではなく、イゼベルというその人間を恐れ、自分の命のことを心配してしまっているかといって、4節ご覧くださいますと、自分が死んでしまうようなことを 神様に願っているわけですけれども、神様の御心よりも自分の計画や自分の願いというものを優先するような、そんな信仰者になり下がってしまっているわけです。4節ご覧くださいますと、彼は自分の死を願っていった。主よ、もう十分です。私の命を取ってくださいと。そんなふうにありますよね。もちろん自分の命が惜しい、恐ろしい、怖い。そんなふうな思いは誰にでもありますし、あって当然です。でも、18章の時のエリアとは正反対の姿がここにあるわけですよね。でもこういったことも私たち、わからなくもないです。と言いますのは、私たちもこのようなある種の信仰の浮き沈み、信仰のダウン、まあ、霊的ダウンと言ったりしますけども、そういったものを経験するからです。ある時には熱心に神様に従っていても、別のある時には神様に対して忠実でなかったり、落ち込んだりしたりするわけですよね。聖書を見ても、こういったことはこのエリアだけに限ることではありませんでした。例えば、創世記のノアも、彼は100年以上もかかって箱舟を作りながら周りの人たちに対して伝道し続けたわけです。神様の救いがあることを、裁きがあることを述べ伝えていったわけです。そんなノアであっても、その後、ノアの洪水のその後で、葡萄酒で酔っ払って、みっともない姿を晒してしまった。あんなに信仰の素晴らしい、正しい人物であったノアが、そんなことをするなんて。またダビデ王様もそうです。あれほど神様を愛し、その神に忠誠を誓っていたダビデも罪を犯してしまいました。その前に彼はこんなことがあったんですよね。自分を殺そうとするサウル王様に対して、サウル王様は主に油注がれた方だからと言って、自分の命を守るために彼を手にかけなかったですよね。そんなダビデでさえ、その後、バテシェバとカインの罪を犯し、殺人の罪まで犯していってしまうわけです。新約聖書を見ても、十二弟子のシモン・ペテロが、こんなふうなことがありました、十字架の後。イエス様の十字架と復活の後に、民の指導者たちに呼ばれて、一切イエスの名によって語ったり教えてはならないというふうに命じられたんです。それに対して彼は、神に聞き従うより、あなた方に聞き従う方が、神の前に正しいかどうか判断してください。私たちは自分の見たこと、また聞いたことを話さないわけにはいきませんと言って、大胆に神様に従うことを彼は宣言したんです。あなた方はイエス・キリストを十字架にかけて、貼り付けにして殺してしまったけども、私はそれに屈しない。間違いなくイエス様は蘇ったんだということを声を大にして、証ししたんですけども、そのペテロが。そのペテロが、後々になって、ガラテヤ書の2章あたりご覧くださいますと、アンテオケで食事をしているときに、割礼外した人たち、まあ一部のイスラエルたちを恐れて、異邦人と、共に食事をすることに、まあ、抵抗を覚えたりするわけですよね。もちろんそのことは、パウロから非難されるわけですけれども、そんな風に見ても、信仰者の多くが、まあ、全員と言ってしまっていいかもしれませんけれども、多くの信仰者が、ある種の信仰の浮き沈みを、霊的なダウンというものを経験するわけです。でもそんな時、私たちの注目すべきものが何であるか。神様であるということを、今日のこの御言葉は私たちに教えてくれているんです。確かに、このエリアは変わってしまいました。でも、神様はどうかということを私たちに目を留める必要があるんです。神様は何も変わらずにエリアに対して接せられ、常に彼の必要なその導きというものを与え続けてくださっているんです。今日のこの第一列王記の19章、今お読みしましたけれども、5から6節、そこをもう一度ご覧くださいましたでしょうか。彼がエニシダの木の下で横になって眠っていると、まあ、その日、見つかりが一人来て、彼に触って起きて食べなさいと言うんですよね。で、彼は、見ると頭のところに焼け石で焼いたパン菓子と水の入った壺があるんですよね。そして彼はそれを食べて飲んでまた横になったというふうにあるんです。実はここで言われているパン菓子というのは、この当時一般の人たちが食べたような、どちらかというと粗末な貧しいパンのことなんです。どうしてその失意と 恐れの中にあるエリアに対して神様は粗末なパンを、パン菓子をお渡しになったんでしょうか。これ単純に考えますと、もし私がそこにいたらですよ、もう上等なステーキがあって、美味しそうなジュースがあって、フルーツがあってというのがこう一番元気に、元気がつきそうな、そんな気がするんですけれども、ちゃんと神様なさることに意味があるんですよね。このパン菓子というふうに訳されているその言葉ですけれども、これは旧約聖書でたった4回しか使われていない言葉なんです。その別の箇所で使われているのが第一列王記の17章なんです。そしてここで水の入った壺というのがありますよね。でここで壺というふうに訳されているその言葉も非常に珍しい言葉で、旧約聖書全体で7回しか使われていないんです。で1回ここでもちろん使われていますけれども、あと3回まず17章で3回もこの壺という言葉が使われているんです。おそらく神様はこの失意と恐れの中にあるエリアに対して、17章の初めでエリアがアハブ王に対してこんなことを言うんですよね。ここ数年の間は雨が降りませんでは降らないということを言った後、神様は不思議な方法でエリアとその貧しかったヤマメとその息子を養ってくださるという話が第一列王記の17章にあるんです。もし皆さんお時間があったら、また別の機会に読んでくださればと思います。その時に神様が用いられた特別な方法が、この特別な雲の方法で彼らを、その3人を神様養い続けてくださるんですけども、それと非常に関連のあったのが、そのパン菓子とその壺なんです。亀に入った粉を持って、彼らはいつもそのパン菓子を食べてたんです。亀の中にあった油が尽きることがなかったんです。神様は、そのパン菓子と亀を与えることによって、神様エリアとそのヤマメとその息子を養ってくださったことを彼らに思い、彼らとね、エリアに対してですね、エリアに対して思いを起こさせようとされてるんです。そうすることによって神様は、その昔、もう数年前ですけども、過去エリアのことを気遣い、彼の必要を与えてくださったのと同じように、今もエリアのことを気遣い、エリアの必要を満たしてくださってるんだ。神様は今もエリアと一緒にいてくださって、導いてくださってるんだということをエリアに思い出させようとしているわけなんです。このように神様というのは、私たちの成長のために、神様から見た私たちの最善のために、その時その時に必要なもの、最善というものを与え続けてくださるんです。第一列王記の19章のエリアの場合、それは、焼け石で焼いたパン菓子と水の入った壺だったんですよね。これ日本語でもこういった表現するんだろうというふうに思うんですけども、あまりこう、考えすぎなのかもしれませんけども、水の入った壺と、いうふうに表現されているわけで、水がどちらかというとメインじゃなくて、壺の方にがメインになっていると思うんですよね。水が壺に入ってそこにあったということを、言葉を教えていませんでしょ。水の入った壺があった、壺があったということを、この言葉を教えるわけです。いずれにしても、さまざまな問題が私たちに襲いかかってきたとき、苦しみがあるとき、悲しいとき、私たちは神様を見上げて、神様がどんなふうに過去を私たちに関わってくださったか、また今もどのように私たちに必要を与え続けてくださっているかっていう現在のことですよね。それを考え、そこに目を留める必要があるじゃないでしょうか。よくよく私たちがしてしまいがちなのは、その今のその問題だけを見て、それも全ての状況を見ているわけではなくて、問題だけを見るんです。一週間のうちの三日間、四日間襲いかかってくるその問題であるとか、一日のうちの一時間、二時間かかってくる苦しみであるとか、その問題だけを見て、それ以外の部分を見ようとしない。それ以外に与えられている様々な健康や家族や様々な祝福、交わり、そういったものに目を向けようとしない。過去に神様はどんなことをしてくださったのかっていう、そのことを私たちは忘れてしまっている場合があるんじゃないでしょうか。また、神様が将来において約束してくださっている 祝福にも目を留めることってできるんですよね、私たち。新約聖書のヘブル書の11章に出てくるノアやアブラハム、モーセ、ああいった信仰の勇者たちも、そうやって、その時代時代において、様々な問題や誘惑に勝利していったんだ、ということが教えられていますでしょう。次のポイントに移っていきたいと思います。信仰者に対して神様が与えてくださる慰め、その第2番目というのは、常に私たちに語りかけてくださるということです。神様はいついかなる時であっても私たちに語りかけていてくださっています。問題は私たちの方がその神様からの言葉に気づかない、あるいは心の奥底から神様の御言葉に耳を傾けようとしていないことに問題があるんじゃないでしょうか。第一列王記の9章、あ、すいません、19章の9節以降、14節までお読みしたと思います。彼はそこにある洞穴に入り、そこで一夜を過ごした。すると彼への主の言葉があった。主は、エリアよ、ここで何をしているのか、と仰せられた。エリアは答えた。私は万軍の主に熱心に仕えました。しかし、イスラエルの人々は、あなたの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうと狙っています。主は仰せられた。外に出て、山の上で主の前に立て。するとその時、主が通り過ぎられ、主の前で激しい大風が山々を裂き、岩岩を砕いた。しかし、風の中に主はおられなかった。風の後に地震が起こったが、地震の中にも主はおられなかった。地震の後に火があったが、火の中にも主はおられなかった。火の後にかすかな細い声があった。エリアはこれを聞くと、すぐに街灯で顔を覆い、外に出て、洞穴の入り口に立った。すると声が聞こえてこう言った。エリアよ、ここで何をしているのか。エリアは答えた。私は万軍の神、主に熱心に仕えました。しかしイスラエルの人々は、あなたの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうと狙っています。誰も経験したことがないような非常な苦しみ、ストレス、試練を経験した、あるいは経験しているエリアでしたが、そんな彼に対して神様からの問いがありました。9節と13節にあるエリアよ、ここで何をしているのか、そんな言葉です。エリアに対して今の自分自身の状況を冷静に、また客観的に見つめ直すということを要求されているんです。私たちもこのエリアのように感情的に沈んでしまった場合、落ち込んでしまった場合、冷静になって考えたり、自分の歩んでいる道を、自分が今選んでいるその選択をしっかりと見極める必要があるんです。前回の第一列王記の18章からの学びでも見ましたけれども、本当の信仰というのは、天国があるんですよ、地獄があるんですよ、あなたどちらに行きたいんですか。いや、そんな地獄なんかに行きたくないですわ、じゃあ神様を信じます、いう、そんなものじゃなかったですよね。本当の信仰というのは、本当の全ての作り主である神様がいらっしゃるんだと。そして、その神様の前に、自分自身の弱さ、罪深さを認めて、神様の前に従っていこう。神様の助けをいただいて、歩んでいこうとする。神様を第一にするっていうのが、信仰の原点なんですよね。でも、残念なのは、初めはそうやって理解して、信仰を持ったにもかかわらず、私たちはいつの間にか神様よりも自分の方を上に持っていってしまって、神様のなされることに対して不満を持ったり、異議を神様に対してするようになってしまったりするんです。考えてみれば、罪の始まり、創世記のアダムとエバが罪を犯した時っていうのも、そんな感じでしたよね。彼らが与えられていた環境には何の問題もなかったんです。不備も、不満も、本当ならば。でも彼らは、どうして神様は善悪の知識の木の実だけは取って食べてはならないって言われたんだろう。どうしてそんな制約が、制限が自分には設けられてるんだろう。そんな風に彼らは思ったかもしれません。神様を見るんではなく、やがては様々な問題や自分自身の欲求、またこの世の欲っていうかね、そういったものを私が見ていってしまうときに、いろいろな誘惑やまた罪を犯してしまうんです。ちょっとここで神様からのエリアよ、ここで何をしているのかという問いに対するエリアの答えの方に注目して、 注目してくださいますでしょうか。18章の時のエリアとは大きく変わっている部分があるんです。これはもう残念なことに、信仰者としてはあるまじき発言をエリアはしてしまっているんです。10節、また14節でも同じ表現がなされていますけれども、私は万軍の神主に熱心に仕えましたという表現です。18章の周りでも見ましたように、信仰というのはその神様を信じるがゆえに、その神様に主権を明け渡して神様に仕えるということでしょうね。第一列記の18章の20節でエリア自身がこう言ってるんです。あなた方はいつまでどっちつかずによろめいてるのかって、もし主が神であればそれに従い、もしバールが神であればそれに従えって、あなたがどちらの神様を信じるか別だ、自由だって、選択があるって。でもあなたがその神様を神様として信じたんだったら、あなたはその神様に従わなければいけない、従い続けなければならないっていう話をここでエリアがしてるんですよね。エリア自身がそのことをどっちつかずの民たちに対して訴えていたにもかかわらず、そのエリアがこんなことを言ってしまってるんです。私は万軍の神主に熱心に使えましたって。もうエリアからするとこれはもう進んでしまったことなんです。私は18章のあの時には熱心に使えてました。私はこの人生の大半を神様に対して熱心に使い続けてきました。でも今はもうそれは昔の話です。過去の話です。確かにこれは正直なエリアの気持ちだっただろうというふうに思います。でも本当の信仰者というのはそうであってはいけないですよね。私はもう昔はすごかったんですよと。10年前はこんな働きしてました。こんなことに私は時間を割いてたんですよ。私は昔こんなに熱心だったんですよ。別にそれが別に間違ってるとは言いませんけれども、でも今私もクリスチャンとしてはリタイアしたんです。もう引退してるんですと。だったらちょっと問題がありますよね。私たちクリスチャンはそうであってはいけないんですよね。私たちは常にいつまでもその神である主に仕え続けるものでなくてはならないんです。そのことをエリア残念ながらあまりのその霊的なダウンのために忘れてしまっていました。で、そんなエリアに対して主が成してくださったことがどうだったのか。11節12節ご覧くださいませでしょうか。主は仰せられた。外に出て山の上で主の前に立て。するとその時主が通り過ぎられ、主の前で激しい大風が山々を裂き岩々を砕いた。しかし風の中に主はおられなかった。風の後に地震が起こったが地震の中にも主はおられなかった。地震の後に火があったが火の中にも主はおられなかった。火の後にかすかな細い声があったと。これは一体何をエリアに教えたんでしょうか。また現代に生きる私たちにどのようなことを神様はこの御言葉を通して語ってくださっているんでしょう。ここはある意味において非常に難解な箇所だと思います。例えば、11節の神様はエリアに対して言うわけですけれども、主の前に立てって言われても、私たち霊である神様、見ることもできない主がどこにいらっしゃるかってわからないんですよね。っていうか神様は偏在なんですよ。どこにでもいられるはずなんです。また、その後もそうですけれども、するとその時主が通り過ぎられってありますけども、どうやって神様通り過ぎたなんて分かったんでしょう。目に見えない神様が。またその後にもそうですけども、風の中に主はおられなかったとか、地震の中にも主はおられなかったって言われても、どうやってその地震の中ってどこなんでしょう。一体何をもってこの判断してるかってことです。また具体的にどういったことが起こったのかっていうのはよくわかりませんよね。これは12節でも同じです。でも、ここの御言葉が言わんとする内容というのはわかります。神様は実に様々なもの、つまり大風や地震や火というものを持ってエリアに対して神様の持っておられるその全能の力というもの、またその臨在というものを示してくださっているんです。間違いなく神様はそこにおられるということです。だってそうですよね。風が、ちょっとはちょっと強く風が吹いたなって言うと、私たちもよく経験することですけども、風が 山々を裂き、岩々を砕いたっていうその表現を見たときに、間違いなく神様ここにいらっしゃるって、神様ここで何かを私に訴えかけておられるっていうのが分かりますよね。そんなことをここで言わんとしてるんです。確かにこれらは神様の力であり、神様ご自身を表すものであったというふうに言ってしまっていいかもしれません。しかしここの御言葉が教えてくれていることっていうのは、そういった大風や地震や火というものがあったけれども、そこに主はおられなかったということなんです。何をもって主がおられなかったというのを判断するかどうかは別ですよ。でも聖書の御言葉が明らかに私たちに教えてくれていることっていうのは、そんな地震や、それ大風や地震や火の中に主がおられないんだ、おられなかったんだということです。つまり私たちが本当に目を向けるべきなのは、さまざまな神様の力や超自然的な奇跡などではなく、神様からのかすかな細い声だって言うんです。神様の語ってくださる言葉です。お言葉。聖書の御言葉ですよね。だってこの聖書の御言葉こそが神様からの声であり、神様からの明確な見教えじゃないですか。見心じゃないですか。残念ながら私たち人間というのは、いつの時代であってもそうですけれども、神様の起こしてくださる様々な奇跡の方を追い求めてしまう傾向にあるんですよね。でも例えばですよ、この19章の11節12節の箇所、エリアに対して与えられたその奇跡を通して、私たち何を学ぶんでしょう。つまり大風が山々を裂いたとか、神様からの地震や火が私たちの前に起こったとして、そこから私たち何を教えられるんでしょう。ある人は言うかもしれません、神様怒っておられるって、エリアがあまりにも神様に対して不従順だから、神様を忘れて信仰的に落ち込んでしまってるから、神様怒っておられるんだって、ある人はそう思うかもしれませんよね。でまた別のある人はこう言うかもしれません、今神様は、神様ご自身の全能なる力を見せてくださった、エリアに対して心配するなということを教えてくださってるんだというふうに、そんなふうに理解することもできますよね。また別の方は全く別の理解、全く別のメッセージであるというふうに理解されるかもしれません。つまりは、誠の神様からの様々な奇跡があったとしても、それから私たちは神様からの明確な教えや勧めというのを理解できないんです。だから神様は私たちに対してより明確なこの聖書の御言葉を与えてくださったんですよね。そしてこの聖書の御言葉が、つまり私たちへのメッセージが全て完成したから、神様からの超自然的な奇跡というものは必要なくなったんです。これこそが今、神様が超自然的なそういった奇跡というものを起こされない理由です。最近でも多くの集会の勧誘があります。教会にも癒しであるとか、異言であるとか、様々な印というんですかね、そういったものの案内が来たりします。でも、私たち考えなきゃいけないのは、もしそれが、その不思議な出来事のゆえに、私たちが理解できないような、自然法則を超えたような、そんなふうなことがもし万が一、本当に起こっているとして、その出来事のゆえに、あ、じゃあこれが真理だ、この教えは正しいんだということを私たちが信じ出したら、そんな教えっていうのは、もうそれこそ、キリスト教以外にもたくさんあるんですよね。仏教でもそんなふうな、ことが教えられたり語られたりしています。イスラム教だとそうです。いわゆる新興宗教でもそんなふうなことが起こってるなんていう話よく聞くじゃないですか、私たち。まあその大半、もう全部と言ってしまっていいかもしれませんけども、それがほとんど前立場というか、何らかの、作為的なものであると思うんですけども。でも百歩譲って、そんなふうなことがもしあったとしても、それ以上に明確なのは、それ以上に私たちが目を向け信頼すべきなのは、耳を傾けるべきなのは、この聖書のメッセージなんですよね。聖書の御言葉なんです。聖書の中でシモン・ペテロこんなことを言ってるんです。ちょっとそこを皆さんでお分けくださいましたでしょうか。 第2ペテロの1章の16節以降の言葉です。第2ペテロの1章16節から21節までをお読みしたいと思います。新約聖書の422ページになります。こうあります。私たちはあなた方に私たちの主イエス・キリストの力と来臨等を知らせましたが、それはうまく考え出した作り話に従ったのではありません。この私たちはキリストの意向の目撃者なのです。キリストが父なる神から誉れと栄光をお受けになったとき、厳かな栄光の神からこういう御声がかかりました。これは私の愛する子、私の喜ぶものである。私たちは聖なる山で主イエスと共にいたので、天からかかったこの御声を自分自身で聞いたのです。また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています。夜明けとなって明けの明星があなた方の心の中に昇るまでは、暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めているとよいのです。それには何よりも次のことを知っていなければいけません。すなわち聖書の予言は皆人の私的解釈を施してはならないということです。なぜなら予言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだからです。シモン・ペテロもさまざまな奇跡の目撃者でした。彼こそはイエス様がモーセやエリアと語っておられたそのところをその目で見たんですよね。目撃したんです。よくイエスの変貌と言われる奇跡です。なんと彼はそこで父なる神様の御声をも聞くことを経験したっていうんです。しかもそこにはこのシモン・ペテロ以外にはヤコブとヨハネしかおりませんでした。つまりこの出来事っていうのは世界中でたった3人しか経験することもできなかったすごい奇跡なんです。でもそんな奇跡を経験していながら、そのシモン・ペテロはこう言うんです。神様の御言葉以上に確かなもの、確かなメッセージはないんだって。まさしくその通りですよね。ですから私たちはしっかりとこの御言葉を学び、正しく解釈して、神様がそこで何を教えようとしてくださっているかということを理解する必要があるんです。最後のポイントに移っていきたいと思いますけれども、信仰者に対して神様が与えてくださっているその慰め、その第3番目は、私たちに信頼できる信仰の友を与えてくださっているということです。神様はあなたに必要な信仰の友を、言い換えれば良きアドバイザーを与えてくださっている、あるいは与えようとしてくださっているということです。19章の15節から18節。主は彼に仰せられた。さあ、ダマスコの荒野へ帰っていけ。そこに行き、ハザエルに油を注いで、アラムの王とせよ。また、ニムシの子エフに油を注いで、イスラエルの王とせよ。また、アベルメホラの出のシャファテの子エリシャに油を注いで、あなたに代わる預言者とせよ。ハザエルの剣を逃れる者をエフが殺し、エフの剣を逃れる者をエリシャが殺す。しかし私はイスラエルの中に7000人を残しておく。これらの者は皆、バールに膝をかがめず、バールに釘付けしなかった者である。何度も言いますけれども、エリアはこの少し前、直前まで大変な神様の御業に用いられておりました。でも、私がそんな中で強く感じさせられるのは、その時のエリアの心の内にあったのは、ある種の、孤独感っていうんですかね。つまり自分だけがっていう、そういう思いです。そういったことがいくつか示されているように思います。例えば、少し前の第一列王記の18章、22節ご覧くださいますと、こんなことエリア言ってるんです。そこでエリアは民に向かって言った。私、一人が主の預言者として残っている。しかし、バールの預言者は450人だって。自分だけが、もちろん預言者という条件付けなんですけども、主の預言者として残っているって。また今日の箇所である、列王記の19章の10節。19章の10節でも、ただ私だけが 残りましたって。そんなこと言うんですよね。14節でも、ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうと狙っています。この彼らって誰のことを言ってるんでしょう。自分以外のイスラエルの者たちに対して言ってるんですよね。非常にエリアが持ってたであろう、この失望感というか自分だけだという、そんなふうな、そんなふうな思いというのは伝わってきますよね。確かに、私たちも信仰的にダウンすると、こんなふうに考えることが多いです。自分だけがっていうのは、そんなふうな思いです。残念なのは、私たちそんなふうに思ってしまって、なかなか、周りの髭の方たちの助けというものを受け入れようとしない、あるいは逆に拒んでしまうということです。私たちに対して声をかけてくださるその人たちに対して、もう必要ありませんって、もう放っといてください、助けようとしてくれているその人の手を払い抜けることさえもあります。放っておいてよ。エリアもそんなふうな状態でした。でもそんなエリアに対して神様がおっしゃったのは次のことです。まず第一番目に15節17節で、間違いなく神様の裁きは下るってことよ。ここで神様がおっしゃっておられるんです。神様エリアに対してこんな風におっしゃってるんです。思い煩うなって。自分の分というものをしっかり分けまえよって。あなた一体何者なのか。誰が主権者なのか。誰が裁きを与えるのかって、あなたなのか、それとも私なのかっていうことを神様エリアに対しておっしゃるんです。そしてその後18節ではこんなことをおっしゃるんです。しかし私はイスラエルの中に7000人を残しておく。これらの者は皆バールに膝をかかめず、バールに口づけしなかったものである。こんな言葉でもってエリアを励まそうとされるんです。あなたには友がいるんですよって。あなたには同じ信仰を持ち、同じ方向を向いて頑張ろうとしている同胞がいるんですよって言うんです。同じ信仰の戦いを経験している人たちがいるんだ。神様はこんなようにある時には人を導くために別の人をお使いになられることがありますよね。このエリアの場合もそうでしたし、例えばコリントの教会の場合、コリント教会が間違った方向に歩んでいる場合はパウロを用いて神様はそのコリント教会の間違いを正そうとされました。ダビデ王が先ほども言いましたけれども、姦淫と殺人の罪を犯すとき、預言したナタンを神様は使わせたんですね。神様は別にダビデに対して直接語ってもよかったんです。でも、そうはされなかったんですよね。パウロの場合もそうです。パウロが救いに導かれるその時、神様はアナニアという人物を用いられました。また先ほど見ましたように、シモン・ペテロが、間違った行動に走ってしまったとき、パウロがその忠告をしましたよね。多くの場合、神様っていうのは、同じ信仰を持っているそのものを用いて、その人をあるときには慰め、あるときには励ましを与え、あるときには間違いを強制しようとしてくださるんです。だから、私たちは交わりが必要なんでしょうね。もう少し言い換えれば、率先して交わりを求めることが必要なんです。落ち込んだとき、困ったとき、信仰深い人に相談することが必要なんですよね。皆さんいかがでしょう。信頼できる信仰を持っていらっしゃいますよね。いらっしゃいます。アドバイザーが皆さんにはいらっしゃいますでしょうか。またあなたは自らそういった忠告を求めようとしておられるかどうかです。謙虚になって自分には何が必要なのか、そのことをそういったアドバイスを求めようとしていらっしゃるかどうかです。皆さんが信仰をお持ちになる前、皆さんはご自分だけで新聖書を読んで、そしてご自分だけで学びをされて、ご自分だけで信仰をお持ちになりました？もちろんそういう方もいらっしゃるっていうのは私知ってますけども、ほぼ大半がそうじゃないんですよね。私たちは、ある人から御言葉を教えられて、学びをしてもらって、そして、いろんな話をして、問答をして、そして、救えと至ったわけです。信仰の最初、持つとき、スタート地点に、いろんな信仰の先輩方からいろんなアドバイスを いただいてるんです、私たち。なのに私たち、信仰に入って、しばらくすると、こんな態度を持ってるかもしれませんね。いや、もう私十分なんです。もう私自分だけの力でやりますから、結構です。もしそんなふうな態度で私たち信仰生活を歩んでるんだったら、おかしいですよね。私たちはまずそういった自分が信仰のダウンというか霊的なダウンを覚えたら、誰かに相談することです。自分の信頼できる信仰の友に、信仰の先輩に、また牧師や教師たちに、そして一緒に、聖書の言葉を学ぶことが必要なんですよね。いいですよ、皆さん。あなたがどれほど自分は大丈夫、そう思ってても、絶対にあなただけでは不十分なんです。ヘブルの10章の25節に何てあるか。これよく皆さんご存知でしょうね。ヘブル書の10章の25節。こんな風にあるんです。ある人たちのように、一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見て、ますますそうしようではありませんか。一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合おうじゃないですか。ますます、もっともっとそれをしていこうじゃありませんか。そんな風に教えるんです。また、信仰の偉人の強かったパウロでさえもこんな風に言ってる箇所があるんです。ローマ書の1章の11節、12節、ローマの1の11、12。私があなた方に会いたいと切に望むのは、御霊の賜物を行く中でもあなた方に分けて、あなた方を強くしたいからです。というよりも、あなた方の間にいて、ここからですけども、あなた方と私との、互いの信仰によって共に励ましを受けたいんです。そんな風に、パウロも言ってるんです。あなた方と私との互いの信仰によって共に励ましを受けたい。つまり自分にはクリスチャン同士の交わりが必要で、励ましが必要なんだって言うんです、パウロも。もう一箇所、ピリピの2章の19節。ピリピの2章の19節で、しかし私もあなた方のことを知って励ましを受けたい。そんな風にパウロ言ってます。パウロでさえも励ましは必要だったんです。しかもその励ましというのは、救われた兄弟間の交わりによるものが大事でした。箴言の27章の17節にこんな言葉があるんです。箴言の27の17。鉄は鉄によって研がれ、人はその友によって研がれる。その通りですよね。それはこの信仰の勇者エリアでさえも同じでした。バールの預言者たちと戦った時、彼は自分だけっていうそんな思いでした。孤独感を持っていました。でも神様はそんなエリアに対してこの励ましの言葉をかけられたんでしょうね。あなたには7000人の同胞がいるって。あなただけじゃないって。あなたと同じように感じ、同じ方向を向いている人がいるって。あなたと同じような弱さを持ちつつも、同じ目標を持って歩んでいるそんな信仰の友があなたにはいるんだって。そう神様はおっしゃっておられるんです。信仰の友。それは、ただ単に同じ信仰を持っているというだけの友人のことではありません。苦しいときや悩んでいるときに真剣にあなたが相談することもできる、信頼できる信仰者のことです。もしいないんだったら探してみることです。神様必ずあなたに与えてくださっています。いや、もう与えておられるのかもしれません。問題は私たちが恥ずかしいなとか今更とか、いや、そんな風にこっちから声をかけるなんてとか、また、現実から目をそらしてしまってるか、また、いや、もう自分なんて、輪の中に、人たちのところに入っていけないなんて、そんなの諦めを持ってしまってるのかもしれません。いずれの理由にせよ、真剣に、そのような信仰の友っていうのを、その人自身が探していないからじゃないでしょうか。ぜひちょっと皆さん、周りを見渡してくださいます。こんなにも多くの、兄弟姉妹が与えられてるんです。こんなにも多くの神の家族が与えられていながら、いや、私には信頼できる信仰の友が一人もいない。っていうのは、おかしいですよね。神様は必ずあなたに必要を与えてくださってるんです。神様の与えてくださる必要っていうのは、神様の与えてくださる、そんな慰めや励ましっていうのは、皆さんが生きていくのに必要な食べ物や着るものに始まり、生きる目的やその方向性、またはそれを知るための神様からの御言葉、そしてあなたが励ましを受け、逆に、ある時には皆さんの方が今度は、 人を励まし、人を成長させることになる、そんなためにも信仰と友を与えてくださっているんです。神様は間違いなくあなたを愛し、あなたをその成長のためにそのすべての必要を与えて、あなたを慰めようと励まそうとしてくださっているんです。そのことを覚えて意識して今週1週間も歩んでいきたいですよね。最後に祈りを持って今日のメッセージを終えたいと思います。愛する神様、あなたが常に変わらず私たちに対して接し続けてくださっています。そのことを覚えて感謝申し上げます。私たちは様々なことで浮き沈みを経験してしまう、本当に弱い愚かな存在ではあります。でもそんな変わりやすい私たちであっても、神様あなたは常に変わらずに私たちに対して接し続けてくださっています。その時その時に応じて必要な慰めや導きをあなたは与え続けてくださいます。神様、感謝申し上げます。どうぞ私たちが本当にあなたの前に謙虚になって、あなたに喜ばれることを一つ一つ成していくことができますようにお働きください。神様の与えてくださったこの素晴らしい聖書の御言葉と、そして同じ聖霊を与えられ、同じ弱さを持ち、また同じ目標を持って歩もうとしているこの信仰の友をあなたが与えてくださっていますことも合わせて感謝申し上げます。どうぞ私たちがしっかりとその神様からの導きというものを意識して、ますますあなたに喜ばれるように歩んでいくことができますように心からお願い申し上げます。神様からの素晴らしい助けと慰めに感謝して、このお祈りを尊い主イエスキリストの皆を通してお祈りします。アーメン。